感謝いたします。10月3回主にあって取り継がせていただいています。収穫ということについて取り継がせていただいておりますけれども、神様は収穫と言われるとき、いつもそこにゴールがある、ゴールがあると言われました。神様のゴール、収穫、イエス様の、まあ、平たく言うならば、聖書の別のところで言うならば再臨とも言えますが、再臨が、収穫が、終わりがいつ来るか分かっている方、手を挙げていただけますか。ありがとうございます。よかったです。手を挙げたらやばいことになっていました。残念、オンラインの方は見ることができないので、挙げているかどうかを確認することはできないのですが、誰もいないと信じます。収穫がいつか、終わりがいつか、主はいつ帰ってこられるかは誰も知らないと御言葉がはっきりと宣言しています。ではもう一つ逆に質問です。私が生きている間は絶対に収穫は来ないと言える方、よかったです。こちらも誰も手を挙げられないということです。私たちはともすると、私たちの前の代の人たちのように、私たちが多くの方々を葬儀などで見送っているように、私はあの他人たちと同じように、私の代の時には主は来ないと決め込んでしまっているかのような生き方をしてしまいがちです。しかし、主はそれはいつかはわからないのだから、私たちが生きている間に、何年後かはわかりませんが、生きている間に来られても良いように備えて、主の目的に沿った歩みを、主の計画に沿った歩みをしなさい、収穫を見つめて歩みなさいと主は御言葉で教えておられます。先々週マタイの9章から、収穫のために祈りで種をまきなさいと題して、御言葉を取り継ぎました。第1週目の、まあ、メインターゲットは、収穫の主に収穫のための働き手を送ってくださいと祈る。これは主と心をまず合わせていくということがメインのターゲットでした。先週はマタイの13章から、輝く収穫に向かって今日も正しく歩みなさい。と題して御言葉を取り継がせていただきました。それは主と心があった私たちが、次に自分を正しく、本当にそこに歩んでいるだろうか、主の御言葉に沿って正しく歩むというところに自分自身を導いていこう。そこには焼き滅ぼされてしまうような主の主権、なぜですかというようなことも思うこともありますけれども、主は確かに不法を行う者たちを焼き滅ぼすのだという主の主権を認めて、主にあってぴったり正しく歩もうではないか。その時花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着るのだと学びました。今日は3回目です。主と一つになり、自分自身を主にあって導くということをした後、次は人々のために収穫の畑に出ていこうというポイントです。主題は、使わされた主の喜びの畑で刈り取りなさい。使わされた主の喜びの畑で刈り取りなさい。ヨハネの福音書の4章の御言葉からです。先々週第1回目の時に、収穫のための働き手を送ってくださいと祈ったら、自分が収穫のための働き手となって日本に送られちゃった兄弟の話をしました。そんなこと祈ったらそうなっちゃうんじゃないかと恐れなくていいですと先々週は言いましたが、今週になったら、やっぱり収穫のための働き手として主はあなたを使わすと言っておられますというメッセージにやっぱりなりました。予想しておられた兄弟姉妹、正解です。おめでとうございます。今日もシェマ、主の御言葉に聞き従ってまいりましょう。ヨハネの福音書4章27節から38節まで、このレジュメは後で戻ってきますので、また写す時間も取ることができますので、ヨハネの福音書4章27節から38節までご一緒に朗読してまいりましょう。よろしいでしょうか。3、はい。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでに、まだ四ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取る。ということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦してあなた方はその労苦の実を得ているのです。アメン。このヨハネの福音書4章では、その前にサマリアの女性に対してイエス様は永遠の命、水があるのだ、それを飲むと乾くことがないのだ、そしてあなたもそこに招かれているのだと、その女性を招き、また真の礼拝とは何かを教えておられる記事があります。そのサマリアの女性と会った直後、4章の8節にはこのように書かれています。弟子たちは食物を買いに町へ出て行っていた。この福音書を書いたのはヨハネですから、ヨハネも一緒に買い出しに行っていたでしょう。先生の食べる分と思いながら一緒に行っていたんではないでしょうか。27節、今ご一緒にお読みしました。このところで弟子たちが買い出しから戻ってきます。この時不思議に思ったと記しています。何を求めるのですかとも、なぜ彼女と話しているのですかとも言わなかった。不思議に思ったというこの言葉は、もう少し実は簡単とか驚嘆の意味が込められた不思議に思ったという言葉が使われています。意味だけで表現してみるならば、なんでだろうではなくて、何やっちゃってんだろうという簡単、不思議に思ったです。この時、この当時、サマリアという町は、ユダヤ人たちから見るならば、汚れている。その人たちと話すなんて、さらに、この女性がどういう女性であるのか、その時そこにいるのを見ればわかる。そこでそういうことをしている女な、しかもあなたはラビ先生ではないですか。なぜ、何をやっているんだろう。先週学びました。先々週でしょうか、学びましたように、イエス様のかわいそうに思ってくださるこの腹渡がよじれるような痛みというのは、このサマリアの女性に対しても、サマリアの町の人たちに対しても注がれている。ガリラヤの人たちに対しても注がれている。異邦人に対しても注がれていることを感謝します。このかわいそうに思われたというこの言葉は、ただ心情同情ではない。必ず取り戻すのだという主の熱い情熱となって人々を回復させるものだということを学びましたが、今日確かにそのことを見ることができます。弟子たちとのやりとりが今日のメインのターゲットでありますけれども、食料を買い出しに行って戻ってきます。そして 32節、私たちの一癖ある主はこのように言われます。私にはあなた方の知らない食物があります。弟子たちは買い出しに行きました。買ってきました。先生どうぞっていうのは当然です。先生召し上がりますか、当然です。でもイエス様はちょっと一癖あるので、私にはあなた方の知らない食物がありますとおっしゃられるのです。普通の会話で言ったら、これ冗談にしか、まあ、冗談で使うんですが、私は時々冗談にしかならないような会話です。でもなぜこのように主は言われたのでしょうか。それはこのストーリーの前でサマリアの女性に対して、本当の水とは何か、本当の飲み物とは何かを教えられた後、それは女性が井戸に水を汲みに来たからでした。今度弟子たちは食物を買ってきたこのタイミングだったので、本当の食べ物は何かというトピックでご自身を弟子たちにお開きになったのです。飲み物は、本当の飲み物もイエス様、本当の食べ物ももちろんイエス様ですが、この弟子たちが食べ物を買ってきたこのタイミングで、ああ本当の食べ物は何かを教える機会だとイエス様が判断されました。それは収穫が近いからです。米印がこのところにありますが、借り入れる食物、食べ物とは何か、それはもちろんイエス様のことです。永遠の命に至る実とは、イエス様の永遠の命のことを指しています。弟子たちが買いに行っていたのは肉の糧、自分の栄養のことでした。そしてイエス様が、食べ物はあるよ、私の食物はもうあるよというふうに言われても、弟子たちには何のことかよくわからない。自分の栄養は何か、自分の食べ物は何かを考えている人には、イエス様の心は何か、イエス様の食べ物は何かは分からなかった。でもイエス様が開いて教えてくださっていることを感謝いたします。弟子たちのように私たちもともすると自分の栄養、自分の食べ物となってしまいがちですが、マタイの6章で主の祈り、弟子の祈りのところで学んだように、その御業を成し遂げること、イエス様の御言葉、イエス様にあって御業に生きていく、それ自体が私たちを本当に生かすのだということを共に受け取っていることを感謝いたします。早速第1番目、35節ですが、このように書かれています。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。第1番目は、神の時はイエス様にあってすでに来ているのです。借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんかとイエス様は言われましたが、なぜ4ヶ月と言われたのか。年の初めにイスラエルの三大祭りのカレンダーを見たのを覚えておられますか。ユダヤ歴第1月には杉越の祭りがありました。ユダヤ歴の3月には五旬節の祭りがありました。カリオの祭りが何月だったか覚えていらっしゃる方、数字だけ言ってみましょうか。やめといた方が良さそうな雰囲気なのでやめておきましょう。カリオの祭りは第7月でした。3月から7月までは何ヶ月ですか。これはいいですかね。3、はい、4ヶ月のことを指して、イエス様はまだ4ヶ月あると思ってはいませんか。つまり週末、収穫まではまだまだだと思ってはいませんかと問われたのです。普通に考えればまだなんですよ。普通に考えればまだなんです。4ヶ月あるのです。小麦の第1月に大麦の収穫が終わり、3月に小麦の収穫が終わって、また種をまいたら、最後の大収穫は穀物やその他の穀物や果物や野菜やそういうのの大収穫は7月、イスラエル歴の7月です。ですからまだなんです。でもイエス様は、そこにイエス様がおられるので、もうその時は来ているとおっしゃっておられるのです。聖書の言葉の中で時を表す言葉2つありますが、普通に時間が流れるという意味の時ではなくて、神の定められた特別な時という意味を持つ言葉として、カイロス、ここに書きましたが、という言葉が使われています。それは悪魔たちでさえ、悪霊たちでさえイエス様に対して、あなたの時はまだ来ていないんではないですかと言ったり、イエス様ご自身が私の時が来ていると言ったり、その神様の定められた特別な時を表す言葉として、 普通の時間の経過とは違うカイロス、神の定められた特別な時という言葉が使われています。これはこれを意味するのは、これが意味するところは、イエス様が来られたということです。そしてイエス様がここにおられるということです。そこにイエス様がおられるとき、普通の時間の流れではなく、神の定められた特別な時はもうすでに来ているということです。この収穫ということを意識しながら、終わりの時代ということを意識しながら、神様の時はもう来ているのだということを、ポイントとして挙げさせていただいたとき、導かれた御言葉、ゼカリア書の10章の一節でした。ゼカリア書の10章の一節前に出ていますので、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。もう一度1行目だけ、3、はい。後の、アメン。神の時はイエス様にあってすでに来ている。それは2000年前のことではなく、今日私たちに対してもその時は来ていると主は私たちの胸に語りかけておられます。この後の雨の時に主に雨を求めよというのは、雨は同じ言葉、英語でも同じ言葉しか出てこないのですが、ヘブル語では言語別の言葉が使われています。これは日本に対して重荷があって、先週紹介したヴィクトリア・トゥルベック先生、日本の教会のない市区町村のために祈るように主が導いておられるので、どうぞ教えてくださいと言ってくださった先生が、教えてくださった部分ですが、後の雨というのはマルコーシュという言葉が使われていて、それは収穫の直前に降る激しい大雨のことを意味しています。それは霊的な意味ではリバイバル、大収穫を意味していると受け取ることができます。その季節に何を求めるように言われているのか、それはマタール、その雨、求めよと言われている雨はマタールという言葉の雨を求めるように言われています。このマタールという言葉の元の意味は、もともと意味するところは目的という意味なんです。最後の大雨マルコーシュの時にはもう激しい雨が降りますが、それではなくて、その前に穀物を傷めたりするような雨ではなくて、その穀物に対して、収穫物に対して最後の実りを与える、しっとり静かに、しかし確かに確実に地を潤す雨、そのような雨なんです。主は目的に立ち返りなさい、目的に立ち返るようにと私たちを招いていると私は心から信じます。終わりの時代を前にした時に、主の前に道を備えよと語られている御言葉と同じだと思うんですが、本当に大収穫は来る、終わりは来る、いつかはわからない、だからあなたの本来の目的に立ち返りなさいと主は語っておられます。それは自分で考えて自分で悟りを開く領域ではもちろんなく、雨と表現されているように主からの恵みの雨です。主が恵みによって開いて教えてくださって悟らせていただくときに、主が私に対して立てている計画、目的とは何だったのか、なぜ生まれてきたのか、何に召されているのか、この群れとして東京ライトハウスチャーチとして私たちが集められているその意味はどこにあるのか、それらがイエス様によって本当に開かれていくと心から信じます。ゴールは全部イエス様です。イエス様の福音です。そこに全部帰っていきます。でもそのゴール、イエス様の福音、その使命に向かって私たちはどこの役割を担いますか。何のために出て行って、何のために帰ってきて、何のために子育てをして、何のために生まれてきたのでしょうか。本当に主は全てを目的に立ち返り、本当にそのしとしとと確かに降る恵みの雨を感じて、収穫に向かっていきなさいと語っておられます。35節、 ヨハネの福音書4章の35節。続いて、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっていますとイエス様は宣言されます。第2番目、目を上げて喜びにあふれた畑を見なさい。ご一緒に告白していただけますでしょうか。3、はい。目を上げて喜びにあふれた畑を見なさい。アメン。収穫できるほどの実りがもう実は目の前にあるんです。種をまいたらまだ先だと普通は考えてしまいますが、イエス様にあってその時が来ているので、もう実はその収穫の畑は色づいている、刈り入れるばかりになっているということです。ヨハネの4章のこのシチュエーション、イエス様が弟子たちとやり取りしているシチュエーションを改めて確認しますが、30節、31節、このように書かれています。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いしています。30節、彼らが町を出てというのは誰のことかというと、サマリアの町の人たちです。サマリアの女性をイエス様は救いに導き、そのサマリアの女性は水瓶を置いて町に出て行きました。町で人たちに語りました。そしてそのサマリアの町の人たちが町を出てイエスのところへやってこようとしている、その頃、31節ですが、その頃弟子たちはイエスに、というこの会話が続いていっているのです。イエス様が目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっていますと弟子たちに語られた時、その弟子たちには見えていませんでしたが、もうサマリアの町の人たちが来ようとしていたのです。このシチュエーションの中で見なさいとイエス様は弟子たちに語りかけられました。私たちの周りにもイエス様はもう来ようとしている人たちを見ていてくださると、兄弟姉妹信じますか。私たちには見えていないです。でもその頃イエス様が語ってくださったように、この言葉を語ってくださるとするならば、私たちの周りでももう来たい、もうすぐイエス様のところに来ようとしている人たちが私たちの周りに置かれているんだと心から信じます。サマリアの人たちにも、ガリラヤの人たち、異邦人と呼ばれる人たちにも、世界に散らされる人たちにもイエス様のその眼差しは注がれていて、イエス様はもう来ようとしている民を見ていてくださいます。その眼差し、その視線、その視点に私たちも合わさっていきたいなと心から願います。36節、37節、ヨハネの4章で36節、37節、このように書かれています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは撒く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種を撒き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。アメン。37節の一人が種をまき、他の者が刈り取るという、まあ、ことわざとなっていますが、言語ではロゴスですから、御言葉と訳してもいいと思いますが、これは一人が種をまき、他の者が刈り取るという予言、宣言なのです。ミカ書、エレミア書などでも散々繰り返されている言葉で、この言葉の背景は神の裁きの宣告でした。あなたは種をまいても刈り入れることはできないよ。あなたは種をまいても他の者たちが攻めてきて奪い取っていくので、あなたたちが働いたところで、実を得たところで、収穫しようとしたところで、それらは全部奪い去られていくので、他の者たちが刈り取っていくのだ。これがこの御言葉の背景、裁きの宣告でした。それはイスラエルがあまりにも神に逆らい続け、立ち返らずに神様を侮り続けたからです。だから神様は彼らを打って痛め、飢えさせ、荒れ果てさせると宣言されたのです。しかし神様はこの 民と結んだ契約、イスラエルの民と結んだ契約を、この民を通し、この民を祝福し、この民を通して地上のすべての民族を祝福するというアブラハムに対してした約束を破ることができなかった。ご自分の真実のゆえに。ですから、御子イエス・キリストを使わせてくださいました。イエス様がこの打たれて貧しくなって乾いて、荒れ果てさせられて殺されるというその裁きをすべて身によって十字架で勝利を取ってくださいました。このイスラエルの贖い、そしてそこに連なるイエス・キリストを信じるすべての異邦人たちの贖いが成し遂げられたので、一人が種をまき他のものが刈り取るというこの裁きの宣告は、一人は種をまきます、でもイエス・キリストにあって連なる一人の人は、わかりますか、イエス・キリストに連なる者は一人の人となるので、他の誰かが種をまく、でもあなたは共にその喜びを一人の人、一つの体として喜ぶことができるようになるのだという裁きから祝福、喜びの宣告へと変えられたのです。私たちも同じでした。本当にもう裁かれ、打たれて、本当に私たちが惨めにならなければならなかった。私もは2世としてこのところに立たせていただいていますけれども、私の親の代のことを思うならば、本当に何も望みがない、本当に家庭も戦いだらけ、そのようなところから種がまかれて、恵みの種、祈りの種がまかれて、私は産み落とされました。その祈りの結果、その喜びを私は刈り取る、私たちは刈り取る世代としてここに置かれている。主の大きな裁きを祝福へと変えてくださる恵みのゆえに心から感謝いたします。主イエスキリストが本当にその技すべて成し遂げてくださったことを感謝しています。私たちはこの喜びを見ましょう。この喜びを見ましょう。まだ見ていないです。でもその種がまかれたら必ず喜びに刈り取りますから、喜んでその畑を見ていこうではありませんか。私たちへの、日本人へのその裁きの宣告は祝福への宣告へとイエス様によって変えられていますから、その涙の種は喜びの収穫へと変えられていますから、それを先取り感謝し、ああ畑は色づいているというイエス様の目線と共に挙げられていきたいと心から願うのです。ここにいらっしゃる多くの一世の方々が本当に涙とともにまかれた種の結果だと思います。改めてこのことを準備する中で、また私自身が渋谷に来てくださっている大先輩の、分かる方は分かるかもしれませんが、大先輩の話を改めて聞く中で、ああ本当に多くの種が祈りによって涙によってまかれてきたんだなということを思いました。またその当時の、お金を考えると、今のお金に換算すると、1000万円ぐらいじゃないかとかいうふうに言われるようなお金をかけて、本当に大伝道集会を開いて、この種をまいてまいてまいてまいてまいていった。そして2世のまい、ていった。そして蒲田や自由が丘やいろんなところでその種を受け取って、今このところに集っておられる2世の私や3世やそのような世代の人たちは、教会が本当に祈って種をまいて、主よクリスチャンホームを起こしてください、主よクリスチャンホームを起こしてください、何組を起こしてくださいと祈り続けた、その身として結果としてここに置かれている。目的に本当に帰っていかなければならない。私たちの食物のために生まれているんじゃないというところに、私自身も本当に帰らなければいけないと思わせられて本当に感謝しています。それはもちろん食べ物のことをおろそかに、この肉の糧のことをおろそかにするという意味では全くありません。落ち着いた生活をちゃんとしなさいと御言葉は宣言、はっきりと語っていますけれども、本当に私たちのその歩みが全て目的に沿っているだろうか、なぜ産み落とされたのだろうか、なぜ使わされているのだろうか、そこに本当に帰っていくときにキリストとつながって涙でまいたものが喜びの収穫へとつながっているんだということを本当に実感できること、 心から感謝いたします。第3番目です。私は刈り取らせるためにあなたを使わしましたと主は宣言されました。3番目、主の畑にいられる喜び、収穫を楽しみます。38節で、自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにとイエス様は言われました。また他の人々が労苦してというふうに言われました。私たちももちろん労苦しています、戦っていますけれども、私たちの諸先輩方が、また何よりもイスラエルが、そして何よりも誰よりもイエス・キリストがこの労苦をしてくださいました。この労苦を通ってくださいました。でもイエス様はこの労苦を喜んでいてくださるんですよ。ああ嫌だったな、苦しい思い出だな、ではなくて、この労苦をイエス様自身は喜んでいてくださる。御心を行い、御業を成し遂げることで私は生きているのだからとイエス様が言われた、その通りなんです。そしてその喜んでいる、喜んでまかれた種をあなたたちは刈り取りなさい、刈り取りなさいと言ってくださっているんです。あなたたちもこの収穫の喜びに預かりなさい。それめちゃくちゃ楽しいから、めちゃくちゃ喜びにあふれるから、最後の大収穫にあなたも預かろうではないか。そのように主は私たちを招いていてくださるのです。それは一緒に喜びたいという父の心です。一緒に喜びたいという主の心です。一人が、種をまき他の人が刈り取る、イエス様自身で全部やったり、イスラエルだけで全部やってもいいんです。本当は何の役にも立たない、あなたたちは救われたら結局役に立たないから座っていなさい、そのようにおっしゃらないで、あなたたちも有益だから一緒に働いてくれないか、一緒に喜ぼうじゃないか、そのように主が招いていてくださる、この御言葉の真実が今日も私たちを励ましていることを感謝いたします。38節の最後の部分ではこのように言われています。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ている。言語の直訳では、実という言葉は実はなくて、他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の中に入っているのですという言葉なんです。私の、受け取りながらの、御言葉の受け取りながらの感覚でもあるんですが、実と言われると、実はどのくらい、どこに実があるの、どのくらい実したの、どうやったら成果出たの、すごいじゃない、どうし誰がすごいの、そのように実というだけでそのように判断してしまう、考えてしまう私たちかもしれません。でも主の招きは、他の人たちが労苦して、あなたたちもその労苦の中に入ってるんだよ。実を得ているかどうかということ以上に、その労苦の中に、収穫の畑に一緒にお前も入っている、収穫の畑にお前も一緒にいるじゃないかという、ここに主の招きと感動があるのです。感動しませんか。主はあなたを招いて、私の収穫の畑にあなたを招いたんだよ、私の収穫の畑にあなたを呼んだんだよ、私の収穫の畑であなたは今仕えているんだよ、それを喜ぼうではないかと主は招いていてくださるんです。身がどうこうというよりも、主の畑にいられる喜びですよ。私たちがしていること、成果がどうかじゃないんですよ。主が一緒にいてくださり、私たちが使わされているところがどこであったとしても、またこの東京ライトハウスチャーチとしての歩みにおいても、私たちは主の畑に置かれていることを感謝します。主が私たちをこの畑に置いてくださいました。誰も私たちを人間的に置いたのではありません。それが全てを超えて、主が私たちをその畑に置いてくださった、そのことを私たちは喜びます。共にこの労苦でさえもそこにいられるのだから、そこに喜びを見出すことができます。なんと幸いなことでしょうか。主がそこに実りを見させてくださいます。主がそこに実りを与えてくださいます。まだ見ていなかったとしても、もう来ようとしているその 民を見させてくださいます。小坂忠先生が作られた賛美の中で、主よ見させてください、あなたの、主よ聞かせてください、あなたの民の叫びを、そして主よ見させてください、あなたの備えられた多くの民を、という賛美があるんですが、本当にその通りだと思うのです。主はもう喜びは溢れようとしている。その喜びはその町の中で溢れようとしている。家族親族の中で、職場の中で、学校の中で、また教会の働きを通して、ライフグループの働きを通し、世代ごとのミニストリーを通して、その喜びの畑、喜びはもう溢れようとしているという状況に今私たちが置かれていることを本当に感謝いたします。詩編126編1節から6節までご一緒に朗読しましょう。はい。主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。主が繁栄を元通りに必ずしてくださいます。イスラエルに対しても、世界の諸民族に対しても、日本に対しても、必ずそのようにしてくださいます。イスラエルは3節2節の後半ですが、国々の間で人々が言うのを聞いているんです。126編の2節の後半です。ありがとうございます。国々の間で人々が言うんです。主は彼らのために大いなることをなされた。今御言葉の通りに、出エジプト、エジプトから連れ出した主は偉大だではなくて、1800年散らされていたのに、もうひとたび回復させた主はすごい、ということが国々の間で言われるようになっています。3節、イスラエルの人たちが言ってるんです。主は私たちのために大いなることをなされた、私たちは喜ぶ。イエス様を信じる者たちがイスラエルの中でもどんどん起こされているのです。これは私たちの中でも同じです。私たちの中にも主は大いなることをしてくださり、私たちは喜ぶという宣言があふれています。5節、涙とともに種をまく者、喜び叫びながら刈り取ろう。6節、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら刈り取る。先ほどの御言葉で確認しましたように、イエス・キリストにあって一人の人となることを通して、涙とともにまかれた種を喜び叫びながら刈り取る、私たち主の教会です。私たちは喜び叫びながら刈り取るために使わされていることを感謝します。種をもちろん蒔きます。渋谷でももう種蒔き種蒔き種蒔きと種を蒔いています。でも同時に私たちは刈り取るためにもこの終わりの時代使わされているのだということを自覚して使えていこうではありませんか。もう刈り取るばかりになっている人が送られています。そして喜びにあふれる部分を一緒に担おうじゃないかと私たちの父が招いていてくださることを感謝いたします。立ち上がって御言葉に応答し、ご一緒に祈っていきましょう。最後、この5節と6節、前に出ています御言葉5節と6節をご一緒に朗読して、今日の御言葉に応答し、少し自分の言葉で祈る時間を持ちたいと思います。お立ち上がりください。3、はい。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え 泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。ご一緒にお祈りしてまいりましょう。